ご存知の方いらっしゃいましょうかね、仏説阿弥陀経。あの中に五濁の教えっていうのは、お経のね、後ろの方に出てくるんですよ。で、私は子供の頃、お経が嫌でしてね、もうお寺をね、脱出しようと思ったんですよ、私。お寺の、ここだけの話ですけどね、18の時にね、お寺後継ぐの嫌だから、逃げようと思ったんですが、脱出に失敗しましてね、で失敗したけれども、ここに立ってるんですよ。私は寺継がないでサラリーマンになったって言ったら皆さんに会うってことはまずなかった。で、私は体小さいですけどね、武道が好きで、柔道が高校時代強かったんですよ。で、オリンピックも出るつもりだったんですが、出なくていいっていうのは出なかったんですけどもね。それほど柔道好きだったから、お寺の後をね、継ぐっていうのはね、どうも、お寺って、あんまり楽しいとこじゃないんですよ。年寄りばっかり来るでしょ、うちの寺。ね、5年ぐらい前ですけども。なんかね、これから自分一生ここで生きていくのかなと思って非常に抵抗を感じましてね。お寺で生まれたものは案外そういう思いを持ってるんですよね。で、大体親の仕事をするっていうことに抵抗感が子供の頃ってあるじゃないですか。親が別に嫌いじゃないんですけどね。だから私はね、5人兄弟でおるんですが、あと全部4人女性なんですよ。とみんな御門と私に期待をかけるんですよね。これが辛いんですよ。もう生まれた時から坊さんになること決められてるようなもんでしょ。で、嫌だなと思っておりましてね。まあ、あれこれしましたら、それを気づいた私の父が、京都の大学に勉強に行くかどうかっていう時に、お前がもし坊さん嫌いだったらもう京都には行くな。ね。そういう勉強しなくてもいいって言ったんですよ。今から考えると、親父さんにはめられたのかもしれませんけどね。行くなって言うとね、なんか複雑なもんなんですよ。お前男なんだからお坊さんついて行け行けって言われるとね、ちょっと脇を見たくなるのにね、行くなって言われるとこれちょっと複雑でしたね。だけど、もしそういう気持ちがないんだったら京都に行かなくてもいい。だから今日限りうちを出てけって言うんです。明治生まれに書いたの親父でしたから、頑固な親父さんでしたからね、私の死でもありますけども。で、そう言われて私は家出てくことができなかったから京都の学校行きましてね。で、今日ここにご縁があって皆さんの前にこう立たせていただいておるんでありますけどもね。でも、そういう中で30、40になり、50、60を過ぎて、人間が生きるっていうことは、そんなに簡単なことでないっていう。お釈迦様は、人生は苦しみなりっていうことをおっしゃった。そんなことを学生に申しますとね、だから仏教嫌いってみんな言いますよ。でも今日お集まりの方はどうですか？人生は苦なりって言ったら、私たちある程度、言われてみたらそうかもしれないな。楽しいことも素敵なことも結構あったけどね。でもそれ以上に、苦しいこと、辛いこと、悲しいこと、嫌なことの方が、実は生きるっていうことは多いんじゃないでしょうかね。でも、先輩の方々はそういう中を人生と称して生きてこられた。今若い方と話してますとね、辛いこと、苦しいこと、悲しいことはもうまっぴらごめん。一切ダメっていう考え方が、これは当然なんですけどね、あまりにも強い。ですから今あれですよ、僕は学生にね、君らちょっと聞くけども、どういう人を尊敬する？僕ら子供の頃皆さん尊敬する人間なんての聞かれたじゃないですか。どういう人を尊敬するって今の若い人に言いますとね、まず返ってくるのはお金持ってる人。これなんですよね。お金持ってないともう尊敬も何もされない。だからお孫さんに100円あげて喜ばれる間はまだ尊敬されますけども、中学生になって100円あげても喜ばれないとね、もう尊敬も何もされないという時代ですよね。もっと嫌なことには、人生の勝ち組とか負け組っていう言葉が一般的になってませんか、ね、人生における勝ち組ってどういう人でしょうか。はっきり言った今の時代はお金持って成功した人ですよ。負け組というのはその正反対の人。こういうものの考え方が大げさなことを言わせていただくと、この国全体を実に悲しい国にしてしまったんじゃないでしょうか。私は学生だからそういうことをよく聞いてもらうんです、1年間。で、学生っていうのは皆さんはね、仏教を知らないがゆえにね、2ヶ月も聞いてもらうとみんな熱心に学生聞くんですね。これがね、僕、若い人の感性ですね。君らが一生懸命勉強して、資格取って、そして、しかるべきところ勤めて、サラリーもらって、嫁さんもらって幸せになろう。そういう青写真をね、描くことは大事なことだけれども、でも残念ながら必ずしもその通りにいかないっていうこともあるんじゃないかな、いう言い方をするんですよ。そうするとね、だから仏教は嫌だってまた始まるんですよ。これから一生懸命やろうとしてるときにね、 なんでそんなこと言うのか。あ、傷つけたとしたらいけないけども、仏教の教えってのは極めて現実的な教えです。だから、そういう道が開かれれば幸せなことだけれども、その道を歩んだとしても、開かれたとしても、それが必ずしも幸せにつながらないこともある。早い話、皆さんどうですかね。よくわかりませんけど、ご結婚の時にね、結婚される時に、相手はいいと思ってお選びになったんでしょ。いや、なったんでしょってのはちょっと、トゲがありますけど、そうですよね、私もそうですもん。だから結婚してみたら、大間違いだったってことが、この頃若い方が結婚しなくて困る困ると、いろんな生活用の問題、こんな混沌とした時代。懐古趣味でないですけどね、僕ら昔の時代は貧しかったですよ。昭和18年、24年、6歳の頃、東京なんか食べるもんなかったですもん。で、父がちょっと小さなさつまいも畑を作っていると、食べ頃になって取りに行くともう全部取られてるっていうね、僕は悲しい思い出もあったぐらいが戦後の東京でしたでしょ。大変な、時代ですよね。こうそういう中をいずれにしてもこう我々は生きていかなければならない。ですから物があるということは実に幸せなことですが、そういう僕の時代、子供皆さん方は貧しかったけども、僕は今の時代よりもね、その昔の厳しく辛かった時代の方がどうでしょうか。間違ってたら教えていただきたいので、今の時代よりもね、まだ少しだけ僕良かった時代じゃないかなって気がする。それは人間同士がまだね、信頼し合うとか相手を思うなんていうことが僕ら子供の頃ずいぶんありましたよね。今残念ながら若い人と話してる年配の方でも、お寺さんそんなこと話してた考えてたら生きていけませんよっていう言葉がまことしやかに言われるじゃないですか。まあ、そんなことをこう考えましたときに、で私は昔のそういう時代な、そして皆さん方懸命に頑張って頑張って頑張って頑張ったなりに自分の人生道をつけられたっていう時代が昔の時代だったと思うんですが、今はもうそういう意味でも子供の頃から勝ち組と負け組みたいなのがこう決まっていて、これは地域性あるかもしれない。僕は東京っていうところで生まれ育っておりますけどね、うちの孫が、私のうちも子供が6人、家族6人おるんですよ。で、嫁さんと私と若夫婦と、それから、2人の孫がおるんですが、小さいのは6歳な。この6歳がなかなかですね、今の6歳っていうのは頭がいいですね。で、10歳なんてもう理屈っぽくて、このじいじがね、真剣にならないと喧嘩で負けるぐらいの理屈ですよね。だ大変な時代。だいぶ前、6歳の孫連れてね、散歩に行って喫茶店入ったんですよ。で、何飲むって、オレンジジュースって言うから。あ、じゃあオレンジジュース。僕はね、コーヒー飲んだんですよ。で、オレンジジュースちょっと飲みたいですから、ともやって、孫にね、ともや、ちょっとじいじに、そのオレンジジュースの味、どんな味か飲ませてくれない？やだ。飲ませてくれないんですよ。こっちは金払うのにね。まあ、それは子供のいいところなんですか。飲ませてくれない。で、私はなんか、いや、じいじね、オレンジジュースがどういう味するか知りたいからね、その味を知りたいから一回飲ませてくれって言ったらね、6歳の孫がこう言ったんですよ。じいじ、これはね、オレンジジュースだよ。オレンジジュースは、じいじはかつて飲んだことがあるでしょ。かつてって言うんですよ。6歳の子が。私もびっくりしちゃってね、理屈ですよ。お前は、今までにこれオレンジジュース飲んだことあるから、これ飲まなくたって味が分かってるはずだと。だから僕はあげないって言うんですよ。さすがに私の孫でしょ。そんなことを奥さんが言うんですから、こんな子供の時代はね、どういう時代なのかなと、ちょっとね、心配になっちゃったですよ。で、10歳の子供、私はもう格闘技したりね、トランプしたり、ふざけたり、可愛がんですが、許せないことは徹底的に叱るんです、私は。それが僕愛情だと思ってますから。ですけどもね、もう10歳になるとなかなか言うこと来ませんね。もう叱ると必ず言いますよ。親でもないのになぜ僕を叱る権利があるんだ。こう言うんですよ。ね、親でもないのになぜ僕をね、叱る権利がじいじにあるのかって言うんですよ。皆さんそんなことでひるんじゃいけませんよ。うん。権利も減ったくれもない。間違ったことした時には間違ってるってことを知らないと、間違ったことをどこでお前学ぶのか。ね。まあ、いうようなことはまあ、もうそういう時私ね、65の年忘れてますよ。もう10歳と同じレベルになってね。なんか顔まで赤くなってね。でもそういう時代ですよ。本当に大変な時代。だからそういう意味で僕らの時代貧しくて食べるのもなかった。だから一食ご飯の時にはもうそれ食べなければ次いつ食べられるか分かんない時代でしたでしょ。今の子供なんてのはもう食べ物が一般的に溢れてますからね。もうそんなこと言うとご飯食べさせないよって喜んでますよ。いいよ、ポップコーン食べるからってね。えらい違いなん。 だそういう時代だから、逆に僕は本当に皆さんも同感していただけると思うんですが、これからの社会とか国とか世界考えたら本当にもう暗淡たる気持ちですよね。人が人でなくなってきてしまったということが、それが実はさっき申しました五濁という五つの濁りに染まった時代で、ちょっと戻しますと、お釈迦様がおっしゃったそのね、お釈迦様が今から2000ね、4、500年前のお方でしょ。お釈迦様がお隠れになってから、1000年の間、1000年間ね、その間は正しいという字に法律の法と書いて、消防の時代、消防だから防と法というのは仏教でダルマと言って、ダルマ大師って言うでしょ、真理、誰も疑うことのできない宇宙の真理が仏教の法ですからね。消防というのは1000年間はお釈迦様の教えがその通りに働いてる時代、僕の言葉で言うと。でもう1001年から2000年までが造防と言いましてね、映像の像、映画ですね、映像の像、人弁に像という、それから防は法ですね、法律の法、これ造防の時代、1001年から2000年まで。これは映像というのは映画、これは姿形ですからね、仏法が形だけ存在する時代、これが1001年から2000年まで、これ造防の時代という。いや皆さん、今送り人って映画がね、ご覧になった方いらっしゃいますかね。いや、こちらやってるね。私もね、あれはどうしても見たいと思ってね、都合をつけて17日の日に行きましたら、それなりに大変を感銘した、いい映画だったなと思ったんでありますが、でいろんな先生の感想を聞きますとね、私一昨日ね、岡山だったんですよ。だから昨日の仕事なければ岡山にいてこっち来たらすぐじゃないですか。だから昨日ちょっと正力松太郎って人が昔読売新聞におりました。その正力松太郎賞という賞がありましてね、これは全国で仏教の活動をしていらっしゃる方を表彰する正力松太郎賞というのがあるんですよ。昨日その、ね、選考委員会だったんで、私出なきゃいけないんで、もう一昨日ね、残念ながら岡山ここにいればね、こちらにすぐ来れるなと思いながら東京に帰って、昨日今朝出直してきたんですが、その岡山にいましたときに、だから2日が私山口県だったもんですから、山口県でね、日帰りだったんですけど、ちょっとやっぱり年ですね、疲れちゃいましてね、岡山で降りちゃったんですよ。で岡山いいとこですから、ちょっと一泊しましてね、でその岡山の3日の日のですね、山陽新聞っていうのを見ておりましたら、立松和平っていう作家がね、あの人が、文章を書いておられた。実は昨日その正力松太郎賞の選考委員の一人がその立松和平さんなんで、僕は山陽新聞をあげたんですけどもね、それはいいんですが、送る人の感想を書いておられたんですね。でそれいいんですが、亡くなった方をお棺に納める納棺夫、納棺師の物語ですけどもね、ある大学の先生が、とってもいい映画だったけれどもね、その映画を見ていて一つ不満に思ったのは、宗教性が全く感じられないって批判を、上田則之っていう、こちらのご院さんなんか東京で親しくしてらっしゃる大学の先生ですよね、上田則之先生がね、あの映画は宗教性が全く感じられないっていうことをおっしゃった。